皆さんこんにちは、少女理論観測所のテアです。この度は少女理論観測所による皮膚アレンジシングル、偏在する偏愛をお聞きいただき誠にありがとうございました。こちらの CD はですね、皮膚のシングルになってます。そのまんまです。はい。あれですね、例大祭、今2024年の夏コミなんですけど、こちらの CD がリリースされたのはね、この間の例大祭でね、そのね、新作が出たわけですよ、皮膚のね。ということで、これはもうやるしかないとね、思って、こちらのシングル、新曲を制作したわけなんですけど、時間がかかりましたね、この一曲作るのに。作業に時間がかかったっていうより、その作り始めるまでにっていうか、その曲聴くじゃないですか、 CD 買ってブックレット読んで、でね、それをね、少女論というか、寺なりにどういうアレンジするのか、どういう物語にするのかみたいなののプロットをね、めちゃくちゃ書いてから曲を作るんですけど、皮膚の曲とか特に。なんかね、それがこう自分内にどう解釈したらいい感じなのかっていうのがね、あれこの話さっきもしたかな、そこまとめるのに時間かかって、動き出しがちょっと遅くなっちゃったんだけど、なんとか間に合おうとしていますが、今ちょっと結構真面目ガチめの修羅場で、そのこれ撮ってる今ね、そうで、めちゃくちゃ眠いんすよ、今結構夜遅くて。そう。なんで、ちょっとね、今回の後語りはね、さらっとめにしていこうかなと思ってるんですけれども、そんな感じなんで話し始めていきたいと思います。一曲目、表題曲ですね。偏在する偏愛。原曲、夜じゃなくてもお化けはいるから、ボーカル、浮島浮きね、リリック、テラということで、この曲は、七夕坂無限能における、メリーがタブーを犯して、それをレンコもタブーを犯すことで救出するっていうストーリーの構造に注目した曲なんですけれども、順を追って話すと、ラストのテキストがね、タブーを忘れるな、お化けのいない場所はこの世のどこにもないのだからとなってるんですけれども、目に見えないけど存在しているお化け、それによってこうタブーがあるよねっていう話っていうのは、そのまんまこう現実の社会にも当てはめることができるなって思って、その要は目に見えないお化けっていうのは、暗黙の了解だったり、飲酒だったり社会通念だったりっていうことだと思って、でそのタブーを犯すっていうのはそういうものへの反抗とも読めるんじゃないかなと思いまして、じゃあそういう、目に見えないっていうか暗黙の了解を作ってるのって何なのかっていうのは、結局そのコミュニティにおける多数派なんだよねっていう話で、でそのちょっと多数派の論理に物申すみたいな歌詞を書いたんですけれども、要するにそのあるコミュニティの中でのね、なんか常識とか社会規範とかっていうのは、なんかその中でしか通用しないわけですよ。なんですけれども、なんかその当人たちが、ある種それに自覚的なら まだいいんだけど、こうそれに無自覚になってて、なんかさも自分たちの言ってること考え、パワーバランスがこう世界の全てであるかのように振る舞っていうのが、なんか気に食わないよねっていう、そんな曲なんですけれどもね。もちろんその業に行っては業に従えじゃないですけれども、その場その場でこう適応していくっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ、人間が社会で生きていく上で。それこそ七夕坂のこう話も、こうタブーを犯さないようにしようねっていう教訓的な話だと僕は一応解釈したんですけれども、ただね、なんかそこに馴染めない人とかだってもちろん絶対いるわけじゃないですか。そういう人たちをこう親の仇のようになんか批判したりとか、攻撃対象、いじめとかの対象にしてしまったりとかさ、こうないものとして扱ったりとかって、そういうのマジで良くないよね、っていうのも思うし、それにそういうなんか多数派に馴染めない少数派のなんか考え方とか生き方もすごい尊重されるべきだなって思いまして、いや本当なんかどっちも認められるのが一番いいと思うんですけれども、もしそのあなたが所属しているコミュニティで多数派が少数派に攻撃を仕掛けてくるような場所だった場合は、少数派は戦わざるを得ないよねみたいな、そういう曲ですよね。だからすごいある種攻撃的な曲になったかなと今回は歌詞的に思います。なんか結構テラの個人的な、昔の経験とかがそこに反映されてたりして、割とかなりなんか皮膚の曲っていうよりはなんかもうテラの曲みたいになっちゃったんですけど、でも今回の歌詞はかなり個人的にうまく書けたなって、うまくっていうかいい歌詞になったなとは思っていて、でなんだろうな、その要は自分の中の個人的な、そういうなんか昔の考えてたこととか感情とか今も考えてることとか をなんか嘘偽りなくその過不足なく出せたなっていうなんか手応えみたいなのを歌詞にかなりあって、で今回あんま処女論的になかったか面白いなって思ったのが、そういうなんかテラの個人的な部分が大きい割合になる歌詞って大体その自分で歌うテラボーカルの曲の時に書いてるタイプの作詞だったんですけど、今回それを浮根さんに歌ってもらったっていうのがなんかまあ一つ面白いなぁと思いましたと。だから曲、まあ、歌詞もだし曲的にもかなりかっこよくなった。今回個人的にこれもう歴代処女論ナンバーワン更新したんじゃないかってぐらいかなり手応えあります。曲にも歌詞にもめちゃくちゃ自信あるんで、まあもう聴いていただけたと思うんですけど、いかがでしたかと、ね、いやかっこよかったですよとかめっちゃいいとかね、ぜひインターネットツイッターに、ツイッターじゃないか X か、ね、ツイートとツイートでポストとかしていただけるとね、我々はそれをエゴさしてよっしゃーってなって次のね制作の意欲になるんでねって感じで、何卒よろしくお願いします。この曲もうマジで自信作なんで、もうまあライブとかでもやりたいし、なんかやっぱもったいないから MV とかも作ってね、ネットにフルでワンチャン上げたいけど MV 作るのも大変だから、ちょっとそこはどうなるかわかんないですっていう感じですね。でもライブとかではもうガンガンねやっていくと思うんで、今後ともよろしくお願いしますって感じですね。はい、じゃ続いてね、じゃあ残り2曲はさらっといきましょう。2曲目、電子皮膚は太陽であったテラバージョン、原曲イザナギオブジェクト、ボーカルテラ、歌詞マミヤミヤネさんということで、ですね、こちらの曲はもともとのパラレルエンドオブザーバーっていう皮膚の処女のねなんかアルバムに入ってた曲で、その時星名っていうもうねめっちゃいい歌歌う男性ボーカルが歌ってて、もうまさにこういうバラードがねハマり役で超いいねって感じだったんですけど、その曲をね今回人生でバラードを一度も歌ったことがないこのバラードと対局に存在するテラがちょっとバラード歌ってみようかとねやってみたんですけどね、いやまあ難しいねバラード、スローバラードやばいね、ですねどうしていいかわかんなくなるね瞬間がめちゃくちゃあってね、なんとかギリギリ音源のね手をなす歌は歌えたけどね、やっぱね星名すごかったなっていうのはね思いますね。あんまその自分の出したものに対してこういうネガティブめなことって発信しないようにしてるんだけど、今回はマジでちょっとバラード初挑戦っていうのがあって、ちょっとそこ多めに見てほしいかなって、まあ、今後の成長に期待ですねっていうね感じですね。なんだろうな、なんかそもそも処女論ってバラード曲あんまないじゃないですか。なんかねあんまりバラードに興味ない人間って言ったらあれだけどなんだよねって、なんか昔からその速い曲激しい曲とかなんかリズミカルな曲とかにすごい興味関心があって、でそういう曲ばっか聴いてきたり、そういう曲ばっか歌ってきたり、そういう曲ばっか作ってきた人生なんですけどね、いやそろそろねバラード歌えるようになりたいですよ本当。ちょっと今後も頑張っていきたいです。応援してくださいよろしくお願いします。はい、3曲目メリーゴーメリーハッピー from ワンバンライブ2024日頃の2章ニューオーダーということで、原曲、大空魔術、マジカルアストロノミー、広重36号ネオスーパーエクスプレス、ボーカルサキコ、作詞ゴッチということで、こちらはですね今年2024年の2月にですね、行われました処女論のワンマンライブで、ライブしたメリーのライブ音源になってますね。いわゆるこれはもう本当にライブで録音してたやつをね、パラで録音とかしてなかったので、なんかちゃんとしたミックスではないんですけど、まあそのまあもうライブの時にやったのそのまんまっていう編集とかも特に加えず感じなんですけど、まあもうライブの臨場感が伝わればなと思ってます。こちらの音源のねライブ映像が YouTube にも上がってますのでね、ねそっち見てなくてこれ聞いておええやんってなった人はね YouTube の方でね動画付きで見られるので、そちらもチェックしていただけると嬉しいですね。まあメリーはもう処女論のライブに欠かせない曲というかね、ど定番になりましたね。もうねでもこのライブもうほんと盛り上がりすごくて、もうね歓声がすごすぎて、そのイヤモニしてると本来そういう、お客さんの声って聞こえないはずなんだけど、もうめちゃくちゃ聞こえまして、もう100点って感じでしたね。ありがとうございました。もう今後もねメリーはライブでやっていくんで、もしまだ処女論の現場でメリー聞いたことないなって人はね予習しておいてもらえるとね、今後どこかの機会で処女論のライブを目にすることがあった時にね、あこの曲だけはいけるぞってなってめちゃくちゃ楽しめると思うんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。いやライブの現場に行くのはちょっと って人はね、こういう音源を聞いたりライブ映像を見てね、お家で楽しんでいただければと思います。そしてあとは CD 版特典としてこちらの、後がたいトラックと、リードトラック偏在する偏愛のオフボーカルバージョンが入っておりまして、全5曲となっております。はいね、バーって話した。はい、近況報告、例大祭、例大祭以降で近況報告、そのあれです、ライブしてます、ライブしましたはい、あとはね、そのあれだな、まあこれ聞いてる人はね、多分もう過去の話だと思うから言っちゃうと、これがリリースされた8月12日のその夏コミ当日の、夜にそのライブに出ることが決まってて、まあでライブするんですけど、そこでこちらの新曲やる予定です。潜在する偏愛、まあこちらの CD 聴いてる人たちからしたら過去のことなんでね、やる予定ですというか、やってましたねって感じになるでしょう。まあさっきも言った通り、ライブでどんどんやっていきたいんでね、もう早速やっていこうかなと思ってます。あとね、9月にね、台湾例大祭に参加させていただくんですけど、あれっすね、もう初っすよ、海外の即売会なんて。しかもなんかその日翌日に、ライブも出させていただけることになってて、海外ライブもね初なんで、もう初初尽くしでね、めちゃくちゃ楽しみですね。台湾自体はね、個人的にはね、一回旅行で行ったことがあって、友達と大学生の時に、もう超いい国だなって、もう何食べても美味しいし、まあ当時は円高だったのもあって、なんか物価もめっちゃ安いし美味しいし、ただね、お盆に行ったから暑すぎてね、もうそれだけはね、もうこれ死ぬのかもしれないなと思ったけど、当時2016年とかですけど、でも今あの頃の台湾ぐらい日本も暑くなってるから、まあそっかって今なら思いますけれどもね、みたいな台湾の思い方です。なんかね、海外とかもね、どんどん行きたいので、こういう機会はね、今後逃さずやっていきたいですね。まあ海外もだし、地方の即売会とかもね、今後どんどん行くとこ増やしていきたいので、なんか諸女論、この県の即売会東方ホニャララに来てくれないかなみたいなツイートとかもししてくれたら、積極的にそこ行こうと思うんでね、地方民の方はぜひぜひ、あなたの街に諸女論をっていうね、発信していただけると、こちらとしてもキャッチしやすいので、ぜひぜひお願いしますと。あとはね、京都飛風にね、9月に参加するんですけど、その時は新譜とかなくて、こちらの飛風のね、この偏在数偏愛持ってく予定なんですけど、ただね、なんか来年さ、まあ我慢さ、来年かわかんないけど、あたりの京都飛風までには、その、シングルでね、ちょっとずつこうやって飛風の曲を増やして、なんかいずれアルバムにみたいなのもね考えてるんで、また飛風のアルバムね、こうパラレルエンドオブザーバーじゃない完全新作のやつも作りたいと思ってるので、まあそこはね、気長にお待ちいただければなと思います。そんな感じですかね。はい、いやー、深夜テンションでね、ぐわーっと話してきましたけれどもね、これをねこの後編集してねって考えるとね、もうね日が遠くなりますがね、もうほんと今回ね、自信、もうマジな自信作、超自信作できたんでね、これをね確実に皆さんの手に届けるためにね、最後の作業を頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いしますって言っても、まあこれを聞いてるってことは CD 出てるってことなんでね、じゃあ過去のね、過去のテラに念を送ってください。それかもしくは次の CD を作るテラにね、未来のテラにね送ってください。そんな感じです。今年もね、まだまだ即売会ライブ予定いっぱいあるんで、ぜひぜひ初旬のね新曲新譜チェックしていただければなと思います。そんな感じで、またまた次の CD でお会いしましょう。ではでは。